Today is continuation of Sunday.
今日は日曜日の続きをしたいと思うんですけれども。
We have been looking in Proverbs chapter 7.
箴言の7章のところを勉強していっています。
And Sunday we were looking at verses 1 to 5.
で、日曜日には7章の1節から5節のところを読んだんですけれども。
And I was talking about how we are in a world that has a lot of negativity.
でその時にお話したのは、私たちがどれだけその否定的な世界で暮らしているかっていう話をしたんですね。だから私たち自身がどういうふうに考えていくつもりなのかということを決断しないといけないという話をしました。私たちの頭の中に入ってくること、どういうものを入ってこさせるのかっていうことを考えないといけないという話をしました。で、変わらないものとして神様の御言葉というのは決して変わらないという話をしました。
そう、神様の御言葉は To strengthen our and bless our own life.
だからその変わらない神様の御言葉をこう覚えていくっていうことは、私たちの人生に力を与えてくれるんですね。
Yeah. And so today I'm going to continue with the topic that is in Proverbs chapter 7.
で、そういう話をしたんですけども、それの続きをやっていきたいと思っています。
And it's talking about temptation here.
で、今日学ぶところは誘惑についてのところなんですけども、
we're not going to read it all.
で、全て読むつもりはないんですが、
but I would like for us to read about the warning in verse from chapter 7 verse 21 to 27. This is about temptation.
その誘惑のその警告と誘惑のところがあるんですけれども、27章の21節から23節までお読みしたいと思います。女は口説き続けて彼を惑わし、へつらいの唇で彼をいざなう。彼はほふり場に惹かれる牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように、直ちに女に付き従い、ついには矢が肝を厭おし、鳥が罠に飛び込むように自分の命がかかっているのを知らない。
Okay, we are living in a world that is full of temptation.
私たちのこの暮らしているその世界っていうのはものすごい誘惑だらけなんですね。
And we will continue to deal with temptation to the end of our life.
で、私たちがもう生きている限りはその誘惑との戦いっていうのはあるんですね。
This is talking about sexual temptation here.
で、今読んだところではですね、性的な誘惑について書いてあります。
But everyone faces their own kind of difficulty with temptation.
だけども私たちはこの性的な誘惑だけではなくって、人によっていろんな誘惑に出くわします。
For some people, it's gambling.
人によってはギャンブルをするということだったり、もう今度こそ買ってやるぞっていうそのギャンブルにはまってしまう。
Yeah. Then I can get back all of my self-respect.
ね、そうやって今度買ったらその自尊心というものを取り戻せるぞというの。
My wife is always telling me what a fool that I am.
私の妻はいつももうどんだけ私がバカかっていうふうなことばっかりを言ってくる。
But tomorrow, if I can win 1億円、I can say, aha, I told you.
だけども1億円を買てば、1億円買てば、もう言っただろうっていうふうに、こう妻を見返すことができる。
And so wherever they see gambling, it's a temptation.
っていうふうに考えているので、ギャンブルしているところを見ると、もうすぐに誘惑に駆られてしまうんですね。
For another person, the temptation is shopping.
他にはですね、買い物っていう誘惑がある場合もあります。
They just forever all shopping, shopping, shopping.
もう買い物ばっかりしたくてたまらない。
For another, it is eating.
それから食べることにものすごくもうハマってしまっている。
Yeah.
もう明日こそダイエットするぞ。
But today,
でも今日は
is special.
今日はもう特別な日だから、今日はやめておこう。
And so we need to celebrate today.
っていうふうに、もう今日はお祝いしないといけないが、今日のダイエットはやめておこう。
For other people, it is the temptation to worry.
他にはですね、心配するっていう誘惑にハマってしまう人もいます。
They are addicted to worry.
もう心配するっていうことから離れられないんですね。取り憑かれたようになってます。
Hundreds of hours wasting their mental time worrying about something that they cannot change.
もう頭の中で考えることがもう心配事しか浮かんでこない。 っていうような人がいますね。
Yeah. Then for others, the temptation is drinking.
それから、お酒を飲むっていうこと、そういう、yeah. 誘惑にも駆られる人がいます。
For other, it's computer games.
あるいは、コンピューターゲームにハマってしまう。
For other, it is something to do with the computer.
それからコンピューターにも中毒みたいになってしまう。
Some people are addicted to Facebook.
あるいはFacebook中毒みたいになってしまう。
Yeah, they go to the McDonald's.
マクドナルド行って。
They can't just eat a hamburger.
もうハンバーガーを食べることには集中できないんですね。
They have to take a picture of it first.
まずはハンバーガーの写真を撮って。
And then they send it to the Facebook.
で、Facebook に送る。Facebook にアップする。
And then it's time to go out of McDonald's.
で、マクドナルド出るときには、
and they have to take a picture as they go out.
で、出るときにも今から出ますみたいな写真を撮ってしまう。
Yeah. Everything they do has to be documented on the Facebook.
もうやることなすこと全部こう Facebook に載せないといけないっていう風になってしまう。
Yeah. And then they drop their cell phone.
で、携帯をもう落としてしまう。
And it's broken.
で、それで壊れてしまうと、
and suddenly they can't upload anymore.
そしたらもう何もそのいろいろ写真とかいろいろ載せられないんですね。でもう壊れてしまったどうしようってフェイスブックに何も載せられなくなるんでブルブル震えてしまう。
They feel a panic coming.
もうパニックがやってくる。
Because they're addicted.
もう中毒になってしまっているからですね。
And so there everyone has their struggle.
っていうふうに人によっていろんなその戦いがあるんですね。
What is one person's struggle may be no problem for the next person.
ある人にとって大きな問題で誘惑なんですけれども、違う人にとってはもう全然平気な人、関係ないわと思う人がいます。もう買い物なんて私も大嫌い、もうつまらないと思う人、もう私のサイズは何にもないから、私にとってはとってもつまらないんですね。なんか買い物行っても私は自分のサイズが見つからないのでイライラするだけなんですね。なんかそこに立ち尽くしてるだけなんですね。あるいは買い物を、違う人は買い物がもうこうドラッグのような薬物中毒みたいな感じになってしまう人もいる。
And these addictions, this desire for something in an imbalanced way, we all face it. We all have
何かをものすごくこうバランスの悪い形で欲するっていうこと、そういうものは、
we all face them.
もうすべての人が本当に直面していることだと思うんですね。
What is your area of weakness?
じゃあ皆さんの直面しているその誘惑っていうものは何でしょうか。
Yeah. Do you know it?
自分で自覚がありますか。
Yeah. You need to know it.
自分でちゃんと知る必要があるんですね。
Successful people know their area of weakness.
成功する人というのは自分の弱さっていうもの、弱点を知ってるんですね。
Yeah. The fool pretends they don't have a weakness.
で、愚かなものというのは自分には弱点がないというふうなふりをしてしまう人。
Yeah,
でも知恵のある人は自分の弱点を知ってるんですね。
And they have prepared their life in ways so that they will not fall for that temptation.
弱点を知ってるからこそ、その、誘惑にはまってしまわないように考え歩んでいくことができるんですね。
Yeah. Addictions or temptation comes with a desire to fulfill a honest need, a good need in a wrong way.
誘惑にこうハマってしまうっていうのは、その実際にはもう必要、その人にとってすごく必要があるものを何とか満たそうとする形で、バランスの悪い形で出てしまうんですね。
Yeah. And some people, they have a desire for peace.
人によっては平安っていうものにすごく強い欲望がある人がいます。もうこう平安が欲しいと思ってる人、強く思ってる。
Wanting peace is a valid good thing.
で、平安を欲しいと思うこと自体はいいことなんですね。正当な欲望だと思います。だけどその、平安を、それをその思いを満たそうとするその方法に問題があるんですね。
Can destroy you.
その方法によってはその人をもうダメにしてしまうことができる。
Yeah. To do something exciting and important in your life.
人生の中で何かこうワクワクするようなことをやりたい。
This desire to have a meaningful life that is exciting, that's a valid thing.
この思いっていうのもとても正当な思いだと思うんですね。
But if you try to get it in the wrong way, you can destroy yourself.
だけど間違えたやり方でそれをやろうとすると破滅してしまうんです。
Yeah, yeah. addictions or temptations, there's three elements to this.
で、この誘惑にはまってしまうというこの中毒のようになってしまうのには3つの要素があると思うんですね。
What is the physical desire?
一つは、肉体的な、欲望。
Yeah, that if you do something habitually, your body begins to adjust and crave that thing.
習慣的に何かをやるとその体がそれをもっと欲しがってしまう。
Yeah. Then the other is the mental element that your thought processes are programmed you to fall for a temptation. There's the mental element.
で、もう一つは精神的な要素で、で、そのずっとこうそのことを考えているとそれを欲してしまうようにプログラムされてしまう。
Yeah.
その精神的にプログラムされてしまうということがあります。
Oh, well, I always fail anyways.
いつももうあのその欲と戦うけどどうせ失敗してしまう。
So I might as well today.
だからもうどうせいつも無駄だからもう今日もそれやってしまおう。
And so thought processes have been developed that keep people falling for temptation.
でそういうふうにその頭の中で、こう発達してしまうそういう考えが発達してしまうんですね。でそうやって誘惑にはまってしまう。
And then I believe there's also a spiritual element.
それから霊的な要素というものがあります。
That there is our demonic forces that would try to keep us bound in a in some temptation.
悪魔の力が働いて誘惑にこう人がそれが陥ってしまうようなことに仕向けられてしまう。
And so for us to be strong against temptation.All three need to be replaced in a healthy way.
で、そうやって私たちがその誘惑と勝っていくためには、その3つの要素っていうものをが違う形でこう別のもので埋められていかなければいけないんですね。
Yeah, the physical element to break free from a kind of addiction takes at least 3 months to 6 months.
肉的な欲望っていうもの、その要素っていうものは、それを変えていくのに3ヶ月ぐらいかかると思う。
3ヶ月から6ヶ月。
6ヶ月ぐらいかかる。3ヶ月から6ヶ月ぐらいかかると思うんです
ね。And your body says, I need.
で、体自体はもう習慣になってしまっているので、それが欲しいっていうふうに必要だと思ってしまう、考えてしまうんですね。
Now, the mental element can take years.
精神的なその要素は、それを変えていくためにはもう何年もかかることがあります。
Yeah, where you have to retrain your mind to focus on God's promises and believe those promises.
神様の約束っていうものに焦点を置いて、その神様の約束を信じていくっていう考えにこう変えていくのに何年もかかるんですね。
And then the spiritual element can be broken through prayer.
それから霊的な要素というのは祈りによってそれを破っていくこと、打ち破っていくことができます。
And today I want to talk to you about six things that we can do to protect ourselves from falling to a temptation.
私たちが誘惑に落ちないようにそれを私たちを守ることができるものとして、6つのことを話をしたいと思います。
We're going to be tempted all our life.
私たちの人生にはもう誘惑がたくさんです。その誘惑に陥ってしまうんですね。
It doesn't matter how old you are.
私たちが何歳であろうと年齢は関係ないんですね。
And so we have to learn how to stand and live amid the temptation and still not fall.
だから、その誘惑の中でこう生きていかないといけないんですけれども、その誘惑がたくさんあってもそれにはまって陥っていかないようにどうやって歩んでいったらいいかということです。
Yeah. Number one.
一つ目です。
What we can do.
私たちができることとして
to protect ourselves from falling to temptations,
誘惑に落ちないようにする私たち自身を守る、やり方として
know what your weakness is.
自分の弱さを知る弱点を知る
and number two,
二つ目
submit your mind, body and spirit to the control of the Holy Spirit in your morning prayer.
自分の考えとそれから体体と霊っていうものを、精霊に委ねる。
I'm doing a little experiment.
私はちょっとこういう実験をしてるんですけれども。
I can become very fat very quickly.
太ることってものすごい早くできるんですよ。
Yeah.
早く太れるんですね。
Even I can take in calories just my smell, I feel like.
もう匂い嗅ぐだけでカロリーって増えるんじゃないかなって自分で感じるぐらいなんですね。
Delicious Italian food, just somehow the smell already.
美味しいイタリア料理の匂い嗅いだら、もうなんかそこにカロリーが含まれてて太るような感じがするんですね。
Some people they can eat and eat and eat and it's no problem. They still don't gain weight.
人によったらもう食べても食べても太らない人っているんですね。
But in my case, I can be 3 kilograms up in just a few days.
私の場合はもう 2,3 日で3キロぐらい簡単に増えることってできるんですね。もうすぐに増えます。
And so I've been trying. I tried all kinds of diets.
で、いろんなダイエットを試みたんですけども。
And now I'm doing something that's very interesting.
で、ちょっと面白いことを今やってるんですね。
I'm not dieting.
ダイエットをしてるわけではないんですけども。
But I am getting up in the morning.
朝起きて。
And as soon as I get up in the morning, I get on my knees.
朝起きると膝まずくんですね。
And immediately, this is the prayer I pray.
で、こういう祈りをします。
Heavenly Father, I come to you in Jesus' name.
天のお父様、あなたの御前に、ひれ伏しています。
I thank you that you are my Father.
あなたが私の父でいてくださることを感謝します。
And right now, I surrender my body to you.
私の体を今、あなたにすべて委ねます。
This body is yours.
この私の体はあなたのものです。
And all, not only that, I surrender everything within me.
それだけではなくて、私の中にあるものはすべてあなたに委ねます。
My heart,My mind, I surrender it all to you.
私の心も考えもすべてあなたに委ねます。
And this day, I give it to you.
この今日の一日もあなたに委ねます。
Lord, that what I might do today might be pleasing in your eyes.
私が今日することがあなたにとって喜ばれるものでありますように。
And I've been praying this way, first thing in the morning.
朝一番にこういう祈りをしてるんですね。
And I've noticed the change.
そうしてるとちょっと変化が出てきたことに気がついてきたんですね。
And that is, someone says, here, here, どうぞこれ食べてよ。
それはこれ食べて、ロムさんこれ食べてっていうふうに言われても、
And I have found a new power to say, no, thank you.
結構ですってちゃんと言えるようになってきたんですね。
Whereas before, it's, oh, tomorrow, diet.
前はなんかどうぞロムさんって言われたら、あ、もうダイエットは明日からにしようと思ってすぐ食べちゃったりしてたんですけども、
But I have noticed, if you give your body to God first thing in the morning,This is a good beginning.
だけど朝一番にこうやって自分の体を神様に捧げます、委ねますっていうことをすると、
It's a very good beginning.
すごくいい始まりが、一日の始まりができ
るんですね。 Romans 12:1.
ローマ人への手紙の12章の1節。
Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship.
ローマ人への手紙の12章の1節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
朝起き
て皆さんのその体を神様に捧げる。
Yeah, and I think this is also a very powerful spiritual protection from the attack of the enemy.
こうすることは実際には霊的な守りにもでもあると思うんですね。
Yeah. Number two.
二番目。Three. Number three. かな。
Number one は。いや、あれはね、イントロやった。ワンって言っちゃった。
ずれたね。ずれましたね。
あれイントロだった、
ね。一番目の弱点をするっていうのはイントロだったそうです。だからあれを一番にカウントしないで。
知ること。
イントロ、イントロですね。
それはイントロの盛り上がりの中にあったもんね。Okay. So, in the intro was know your weakness. Okay.
だからイントロがあなたの弱点を知る。
Yeah, and then number
one, 一番目が
know your weakness. Join with know your weakness is submit your mind, body, and spirit.
で、それにつながって、あなたの体と精神と、霊を神様に捧げなさい、委ねなさい、yeah. ということが一番だったわけですね。
Yeah. Okay. Then number two.
次が二番。
And that is,find friends who are strong in your area of weakness.
皆さんの弱点、弱いところのエリア、その領域が強い、それに弱さを持ってない友達を探す。
Yeah. You know, many people, they do the opposite.
多くの人がそれの反対をやっちゃうんですね。
Yeah. They say, oh, you know, I have a really, real big problem with drinking too much alcohol.
例えばこういうことですね。私はもうアルコールに対してものすごい大きな問題があって、で、弱みがあるんです。
Yeah. And me too.
そしたら私もなんですよっていう人が出てきて、僕もなんですよっていう人が出て
くる。It's so difficult.
ね、もう本当に大変だよねってすごく辛いよねっていう話をする。
Let's go out and get something to drink.
で、もう辛いからみんなで飲みに行こうかみたいになる。
Yeah, and a lot of people, if you find someone with the same weakness as you, at first it's comforting.
で、自分の弱さと同じ弱さを持ってる人に出会うと、ものすごく慰められる気持ちがするんですね。
At first.
初めは。
But later.
だけども、後になってくると、
they can be a problem.
問題になってくるんです。
Yeah, actually, it's wiser to get friends.Who are strong in your area of weakness.
だから実際にはその自分の弱さのあるところの領域でそれに対して弱みのない強いそれに対して強い人友達を持つことの方が賢いんですね。
Yeah. I have had this situation where someone all their life they have had abusive relationships, abusive family, domestic violence, abusive everywhere they go, the relationships are this kind.
でこういう人がいたんですけども、もうその育ってきた老いたちが、家庭内暴力があったり、でいろんなその暴力を振るわれて育ってきたり、
それ
どこに行っても、
and then they found a boyfriend that like that.
でそういう人にこう出会ってしまうんですね。だからボーイフレンドを見つけてもまたボーイフレンドがその、ドメスティックバイオレンス
and they both have the same
家庭内暴力をするようなそういう人に惹かれていく。でお互いにその人もそう同じ問題があって家庭内暴力の問題がある人と出会ってしまう、
yeah. and so if you have a very messed up family,
だからものすごく、大変なもう家庭で育った場合に
then find someone who's got a really good family.
もうすごく健全な家庭で育った人を探した方がいいんですね。
And spend time with them.
でそういう人たちと時間を過ごした方がいいです。
Yeah. Find people who are strong in the area of your weakness.
だから自分の弱いところのエリアで強い人にと友達になるということが大事なんですね。でそういう人はその新しい違った考え方っていうものを見せてくれるわけですね。
In America, there's a very famous drug addict rehabilitation program called Teen Challenge.
でアメリカではこの Teen Challenge っていうその薬物中毒の人のリハビリをそのサポートしていくその支援のグループがあるんですね。
It's a Christian group.
でクリスチャンのグループなんですけれ
ども。And they have had quite a high level of success helping.Drug and alcoholic people.
で薬物中毒の人たちを助けるのにすごく成功を収めているグループなんですね。
Yeah. And, but they made one mistake.
一つある間違いをしたんですね。
And that was that many times, the leader of the rehabilitation center was a former,drug addict.
それはどういうことかというと、そのリハビリテーションでその薬物中毒の人を助けるためのリーダーとして置かれた人が、以前に薬物中毒でそれを克服したという人をリーダーに置くんですね。
And that didn't work well.
でそれがあんまりうまくいかなかったんです。
Because the person, they were delivered from their temptation.
どうしてかというと、その薬物中毒から、を克服したそのリーダーが、
and they became a good leader.
いいリーダーになるんですけども、
Drug addicts came, alcoholics came.
で、その薬物中毒、実際に薬物中毒で苦しんでる人がその人のところへこう相談に来ますよね。
And they would say, oh, here's my drugs.
で、そしてそのここに私持ってる薬物あるんだけどっていう風にそのリーダーに見せたりするんですね。
And he said, take everything out, put it on my desk.
で、もう全部その持って薬物持ってるんだったら私の机の上に全部出しなさいって言うんですね。そしたら薬物中毒の人はその薬物を出してそのリーダーの前にこう置くんですね。
Yeah, and then he went away.
で、その薬物中毒の人たちは出ていくんですけれども、
and the leader has it all on his desk.
そしたらその薬物を中毒を克服したそのリーダーの机の上には山のような薬物が置かれてるわけですね。
And it begins to talk.
そしたらその薬物が語りかけてくるわけです。
Just one more time.
もう一回だけ最後一回だけやったらみたいなことが聞こえてくる。
And so they found that the best leader is a person who doesn't know anything about drugs.
で、そういうことをいろいろと失敗を繰り返して分かったことは、その一番いいリーダーというのは薬物のことを経験が全くない。 人がいいっていうことが分かってきたんですね。その誘惑が全くないからなんですね。で、そういうふうに変えていくと、ものすごい強いリーダーシップっていうものが出てくるようになったんですね。だからもし何かの誘惑で自分がこう陥ってしまうようなものがあったとしたら、
Who are your friends?
で、そう、皆さんの友達はどういう友達を選んでいるかちょっと見てみてほしいんですね。
Are they friends who are weak in the same area?
同じような弱みのある人たちを友達に自分を選んでいるだろうか。
Yeah, this could be dangerous.
それは危険になってしまいます。
If you are addicted to worry,
心配症、心配っていう心配中毒のような状態の人は、
Find friends who have faith.
その信仰を持っている人を友達に選んだ方がいいですね。
Yeah, if you are addicted to shopping,
買い物中毒の人は、
yeah.Become a friend of Nari.
Nari 君の友達になってください。
He never shops.
Nari 君は買い物全くしませんから。
さあ、ごめん。
ごめん。
Okay, next point, number three.
3番目のポイント。
Yeah, and this is, I'm not going to spend much time on this because I talked about it Sunday.
あんまり長く時間かけませんけども、日曜日にお話したので、あんまり長く時間かけませんけど。
And that is, just make yourself...Make a lifestyle that has access to God's word in many different ways.
神様の御言葉にそのアクセスをたくさんこう作ってほしいということをしていますね。
And so it may be uplifting messages on your iPhone.
iPhone の中にそのメッセージを聞けるように状態にしておくとか。
It may be memo cards with scripture verses.
御言葉を書いたメモを持ち歩くとか。
It may be inspirational videos.
すごく、インスピレーションのあるビデオを見るとか。
Yeah, but find things an easy access to God's word in a positive way.
神様の御言葉というものがこうポジティブな方法でこう入ってくるようなそういう方法を考えてほしいんですね。
Yeah, I have in my bag over there a little teeny recorder.
そこに置いてあるカバンの中にちっちゃい録音機が入ってるんですけども。
And in there are 27Most inspiring messages and songs are in there.
で、そこに27のメッセージ、すごくいいメッセージと、賛美の曲が入ってるんですね。
And so when I start feeling negative, I can just pull it out and I can listen to it.
なんか否定的な思いが浮かんでくると、それをパッと聞くようにしてるんですね。
And so access to uplifting words is important.
なんか自分をこう引き上げてくれるような方向へ向かえるようなもののアクセスを増やすっていう。
Number four.
それから4つ目なんですけども。
Number four is have a healthy respect for danger.
危険っていうことに対して健全な、尊重、
Proverbs 7:21-23. We read it. Read it again. Proverbs 7:21-23.
先ほど読んだところですね。箴言の7章の21節から23節もう一度読みしますけれども、女は口説き続けて彼を惑わし、へつらいの唇で彼をいざなう。彼はほふり場に惹かれる牛のように。愚か者に懲らしめるための足かせのように直ちに女に付き従いついには矢が肝を厭うし、鳥が罠に飛び込むように自分の命がかかっているのを知らない、
realize that temptation can destroy us.
その誘惑というものが私たちを破滅させてることができるっていうことを気がつかないといけないんですね。
Now, I'm a former carpenter, so if you go to my house, right outside are different machines.
で、以前私は大工だったので、私の家に来ると、そのいろんなその工具が置いてあるんですね。
Yeah, and I have a table saw.
で、テーブル、なんだろう。
木を切る。
木を切るテーブル。なんていうの、作業台みたいな。
Yeah.And it has a round blade about this big going around.
で、丸い、丸のこ、丸のこがあるんですね。
Yeah. Last time I was in America,
で、前回アメリカに行った時に、
I bought the most expensive, sharpest, high technology blade you can buy.
で、一番高くて、一番ハイテクの、その刃、丸のこの刃。を買ったんですね。
And I put it on there.
で、それをその持ってる、yeah. 丸のこにつけたんです。
And you can take a big piece of wood.
で、それは大きな木を持ってきて、
スバダン。
で、ざっとここに切れるんですね、
yeah.
丸のこで。
Just like that.
もう一回でシュッと切れる。
It will just cut through wood just like it's a butter with a hot knife.
もう大きな木でもまるでその熱いナイフでバターを切るようにシャッと切れるんですね。
Yeah, just like that.
そういうふうに切れるんです。
And also,
それから、
Your finger, ping, just like that, is gone.
もう指がそれに触れたら指はピョンと飛んでいってしまう。
Yeah. And it just spins around and it looks so easy.
もうこう丸のこの刃がガーッと回ってもう簡単にこう切れる。
And you have to be careful because you can get used to it. You get accustomed to it spinning there.
でそれはすごく気をつけないといけないんですね。どうしてかというとそれをずっと使ってると慣れてきてその丸ノコがずっと回ってることとかにも慣れてしまうんですね。歯が回ってることがこう日常の感じになってて慣れてしまうんですけれども、
yeah.
指がちょっと当たっただけでスパッと切れてしまうんですね。
スプーン the arm will go off.
もう腕でもシュッと切れてしまう。
Yeah. And so,I'm scared.
だからちょっと怖いんですね。
Yeah. Every time I turn around,
その丸のこの歯が回り出すと、
I feel a little bit of a doki doki every time I turn it on.
ちょっとドキドキす、あのそれをスイッチを入れるたびにドキドキするんですけども、
I'm very thankful for it.
だけどものすごくそれに対して感謝してるんですけども、
it's a very useful tool.
もうものすごく役に立つ工具なので感謝してるんですけども、
if I look at it in a casual way.
だけど軽く見てしまうと、もう手が失ってしまうこともできてしまうんですね。で、その誘惑というものはそういうふうに見ないといけないんですね。
It seems easy.
もうこう簡単、そっちの方へ流れていくのは簡単なように見えますけども、もう1回ぐらいっていうふうに簡単にそっちへ行ってしまえるんですけども、だけどその一回だけとか思って行ったことがそれが家庭を破滅させてしまうことにもなる。子供をあの破滅させてしまうことにもなる。
The pain of your も
うでその自分のその取った行動のあのなんだろう結果支払いっていうものは何十年とその追っていかないといけなくなってしまうんですね。
And so we need to be really careful with temptation.
だからその誘惑に対してとても気をつけなければいけないんですね。
And even visualize if I made this choice, how would it destroy my life? Have an image, a concept of what it would do.
で、もしこっちの道をこの誘惑に引っ張られてこっちの方向へ行ってしまったときにどういうことが起きるかなっていうふうに実際にこう思い浮かべてみる。
Yeah.
どんなひどいことが起こるか。
Last week in the news, it was about a professional baseball player in America.
で、先週の、ニュースで、プロ野球選手のことが載ってたんですけども。
He is considered probably the best baseball player, in the world.
で、世界でももう一番のその野球選手ではないかと言われているようなそういう人だったんですけど。
Yeah, and he was MVP a few years ago.
何年か前に MVP にも選ばれて。
But he has a problem.
だけど、問題があったんですね。
He has an addiction to drugs and alcohol.
薬物とアルコールの中毒だったんですね。
And he totally messed up his life a few years ago.
でそのことによって何年か前にもう人生がもうむちゃくちゃになってしまったんですね。
And then he went through rehabilitation.
で、そういうことがあってリハビリを受けたんですけども。
And he went back to training.
で、baseball training.
Yeah, baseball training.
リハビリを終えて野球の訓練にまた戻ったんですね。
And last year he had a pretty successful year.
で去年は結構良い成績を収めたんですけど。
And everything was looking so good.
で全てのことがすごくうまくいってるように見えました。
And last week he was negotiating for a contract with a new baseball team. Huge, financial profit.
で先週はその新しい契約に基づいてその報酬 その話があったんですね。でものすごい収入が入るっていうことになってたんですけども。
Yeah, and you know, some people when they have alcohol, they just become quiet. Some people when they drink alcohol, they become quiet.
人によってはそのお酒を飲んだらものすごく静かになる人っているんですけど。
Yeah, and it's not a problem.
でそれは問題じゃないんですけど。
But when he has alcohol,
だけど彼がアルコールを飲んだらもう狂ったようになってしまうんですね。もう全てのことが狂ったようになってしまいます。で先週
He went out just one.
ちょっと一杯だけって言ってお酒を飲みに行ってしまったんですね。
Everything is gone now.
もうそしたらもう全てのことを失ってしまいました。
Yeah, he lost everything.
もう全てを失ってしまいました。
Yeah. Somehow the danger did not seem so dangerous.
その危険っていうものがあまり危険に見えない時っていうのがあるんですね。
And so we have to continue, if we have an area of temptation, to realize that this could destroy us, we need to be careful all the time.
だからその誘惑っていうものに出くわした時に、このことがもう自分の人生を台無しにしてしまうかもしれない、家族を破壊してしまうかもしれないっていうふうに見れなければいけないんですね。
And that's why it's so important every day that we get up in the morning and we give God our body.
だから、毎朝起きた時に神様に自分の体をあなたに捧げますということがすごく重要になってくるんです。
And say, God, lead me not into temptation
today. そしてどうぞ朝私が誘惑に陥らないようにどうぞ導いてくださいっていう祈りをする必要があるんですね。
Deliver me from evil, I pray.
その悪いものから私を遠ざけてくださいというふうに祈る。
Your kingdom come into my life in a greater way today, I pray.
あなたの御国が私のこの人生の中に入ってくるように今日そのお祈りをしますというふうに祈る。
Number five.
五つ目ですね。
And that is gradually over time get your main comfort from God and knowing Him.
もう神様からその慰めっていうものを神様からもらうようにするっていう、そういうふうに一番の慰めを神様から来るっていうふうになっていけるように。
When I am discouraged,
私が落ち込んだ時は、
I want to eat.
食べたくなっちゃうんですね。
思いっきり
思いっきり食べたくなっちゃうんですね。
What I really want is to be comforted.
で、それはどうしてそうなるかというと、こう慰められたいという思いからそうなってしまうんですね。
Yeah, and so I have this, もう食ってやる。
食ってやる、ダメからいいっていう。思いっきり食べるぞっていうふうになってしまうんですね。
What I'm looking for is peace.
でもうそういう時に私が求めているものっていうのは実は平安である。
Yeah, I want to feel comforted inside.
自分の中で慰められたいという思いがある
からそうだ。And my body has learned when your s t
で体が学んできたことっていうのはお腹がいっぱいになるとこう満たされた気持ちになるっていうことがくっついてしまってるんですね。
And so,We need to gradually get to a point where the deepest comfort is worshiping God.
そういうふうにプログラムされているところから、その最大の慰めというのは神様からやってくるっていうところに変わっていかなければいけないんですね。
Now, we sang some worship songs.
私たちは、賛美の曲を歌いますよね。
Just before this message.
でこのメッセージの前にも歌いましたね。
How many of you felt a little bit of comfort as you sang?
その賛美した時にすごく慰められた思いになった。人ってどれぐらいいますか？
That needs to become biggest in our life.
その感覚っていうものがその私たちの人生の中で一番大きな慰め の, その源となる必要があるんですね。
Of course, it's good to have comforts small on a small scale from people, encouragement from people, things like that. But our primary comfort needs to come from God.
もちろん人からの慰めとかその小さなこうささやかな慰めっていうものは必要なんですけれども、一番の大きな慰めっていうものは神様から来る必要があるんですね。
The person who is most able to stand against temptation,
誘惑に対してこう立ち向かっていける人っていうのは、
is the person who deeply, deeply believes God loves me.
もう深いところで神様は私のことを愛してくれてるっていうふうに、こう理解している人。
And the person who deeply believes nobody loves me.
で深いところで誰も私のことなんて愛してくれてないっていうふうに思ってる人は簡単にその誘惑に陥ってしまうんですね。
They easily choose a comfort that is not healthy.
その健全でないその慰めのところへと行ってしまうんですね。
And so we need to continually work at getting closer and closer to God, getting our comfort from Him.
だから続けて神様とどんどんどんどん近くなって神様から慰めをいただくっていう風になっていかないといけないんですね。
People who continually fall for temptation are people with low self-esteem.
誘惑に簡単に陥ってしまう、こう継続して何度も何度も陥ってしまう人っていうのはその自尊心が低いんですね。
Yeah, and so they think, oh, I'm no good anyway, so I might as well.
どうせ私なんてダメだからっていう風に思ってもうこんなこともやってしまったらいいわと思ってしまう。
And the only one who can really heal that kind of a heartIs God, a close walk with God.
でそういう自尊心の低い人たち の, その心っていうものを癒していくことができるのは神様なんですね。そして神様と近づくことによってそれが癒されていく。
number six.
で、6番目なんですけれども。
This comes from Proverbs 29:18.
箴言の29章の18節のところなんですけども。
Yeah, and now there are many translations, but all of them say basically the same thing.
で、いろんな訳があるんですけども、まあ基本的には同じことを言っているんですけれど。
And the, in the English,the King James version, it says,where there is no vision,the people perish. Can you translate that?
キングジェームズバージョンのところ、訳のところでは、そのビジョンのないところにはその、幻？あ、幻のないところには滅びがある。
Yeah.
っていう訳なんですね。
And what this scripture is saying is that when we lose a sense of vision and purpose in our life, we fall apart.
それはどういうことを言ってるかというと、そのビジョンですね、その目標っていうものがないときには、
we fall.
私たちは失敗していく、こう落ちていく。
Yeah. And you can, we've seen this with sports players many times.
で、これはスポーツの選手なんかにはよく見られることなんですけれども。
They are doing great all the way to the championship game.
チャンピオンシップのゲームまではすごくいい調子で来たんですけれども。
And they hold the trophy up like this.
で、最後にもその優勝してトロフィーをもうやったっていうふうに。
Everything is wonderful.
優勝、もうすべてのことがもううまくいったっていうふうに。
But then the next day,
その最高頂点に立つと、その後ですね。
Then the next day,
で、次の日、
they get arrested
逮捕される。
For driving without a license.
免許を持ってなくて、無免許運転で逮捕されるとかですね。
Or doing something really crazy.
なんかもうすごい、もう狂ったようなことで、ちょっとおかしなことで捕まってしまうとかいうことがあるんですね。
They had a vision, they had a dream.
で、そこまでは、その夢があって、目標があって、ずっとそれに向かって走り続けるんですね。
Then the vision was over.
だけど、その夢を達成してしまうと、
Then they're lost.
もうなんか
迷子
になっちゃう。
Yeah, they don't know what to do.
どうしたらいいのかわからなくなってしまう。
And the people who fall for temptation continually, one thing they lack is a God-given vision.
で、誘惑に陥ってしまうものっていう、陥ってしまう人のその足りないものっていうのは、神様から与えられた目標、ビジョンっていうものがないことによって起こることがあるんですね。その神様から与えられたビジョンっていうもの、その目指していくものっていうのがないからなんですね。だから、こう目指していくものがないので、まあ、この辺にある、これやってみようか、あれやってみようかっていう感じで、
やってしまう。
で、いろんな問題に直面してしまう。
I've given six points here.
で、6つのそのポイントを今挙げましたけれども。
But I really believe that this last point is most important tonight.
6つあるんですけども、その最後のものが、一番重要だと思っています。
A key point, if you're going to stand all our life, we're going to face temptation.
私たちがその、まあ、誘惑と直面したときに、立ち向かっていくために、
the biggest support to keep us protected is to have a vision.
私たちが守るもの、私たちを守ってくれるものっていうのは、そのビジョンを持つということなんですね。
Yeah. And this has helped me very much with my life.
で、このことは私をものすごく助けてくれました。
Of course, I've also made all kinds of mistakes.
もちろん私もいろんなもん、間違いをしてきましたけれども。
But one thing that has helped me.
だけど私のその生きてきた中ですごく役に立ったことは、
two things.
二つあるんですけれども。
And one is when I was 14 years old.
一つは私が14歳の時なんですけど。
Or 15, I'm not sure.
14歳か15歳はちょっとはっきり覚えてませんが。
I had an experience with God where He became very real and close.
神様がもう本当にリアルな存在であるっていうこと、ものすごい近い存在であるということを体験した時。
And I felt the warmth of His presence.
そして神様のその臨在というもの、その温かさを感じた時。
And I thought this is the most wonderful thing.
で、これがもう本当に素晴らしいものだって思ったんですね。
And so I got a life goal. How can I get close to God?
だからそこでその人生の目標が与えられました。どうやったら神様にもっともっと近づくことができるだろうかと思ったんですね。
And so this was always in my mind.
そのことがずっと私の頭の中にありました。
And so it affected where I went.
だからそのそれからのその人生の歩みをどう選んでいくかっていう時にすごく助けになったんですね。
Yeah. And so this was a guiding factor in my life.
だからこのことがその私を導くその要素になりました。
And this is not changed.
そしてそれは変わっていません。
Even today.
今でもそうです。
And this is something I think about all the time.
このことは私がいつも考えることです。
It makes me walk. It makes me pray.
そのビジョン与えられたものが私を祈らせ私を神様と共に歩ませるんですね。そして二つ目なんですけれども、
this is the when I was in my early twenties。
20代の前半の頃だったと思います。
My father passed away in Yokohama。
私の父が横浜で亡くなったんですね。
And just before the funeral。
で、そのお葬式の時にですね。
God poured a tremendous love for the people living in Japan.
日本に住んでる人たちのに対する愛っていうものを私の中に注ぎ込まれたんですね。
Yeah. And just like liquid honey.
もう本当にあの蜂蜜のようなものがこう流し込まれるようなそんな感じでした。
And so、JR train.
で、JR の電車に乗っても、
And the way I looked at people changed.
もうあの人を見る目っていうものが変わってきたんですね。
Look at this cute じいちゃん。
この可愛いおじいちゃん見てみなさいっていうふうに思って。
Wow, such a cute
可愛いおじいちゃんだな。
Boy, look at this ばあちゃん。
このおばあちゃん見て。
Wow, man, how could I share God's love with this ばあちゃん？
神様の愛をこのおばあちゃんにどうやって分かち合うことができるだろう？
And so from that came a vision.
だからそのそれからそのビジョンというものが与えられたんですね。
And that is to reach the people of Japan with God's love.
それは神様の愛をその日本の人と分かち合うっていうこと。
Before the world ends.
そのこの世が終わる前に。
Yeah, that many, many, many people will know the love of God.
たくさんの多くの人が神様の愛を知ることができるように。
Now, this is something that I wake up in the morning.
これは私が朝起きたら、朝起きたら、
and my bed is wet.
もう私のベッドが濡れている時があるんですね。その涙で濡れている時があるんですね。
Yeah, for Japan.
日本の人のためにの涙を流していることがあるんですね。
It's so strong. I have to walk. I have to pray.
で、その思いがものすごく強いので、もう歩き出して、そして祈らなければいけない。そういう思いに駆られるんですね。
I have to because the vision just is burning inside of me.
もうそうしなければいられないようなせずにはいられないような思いになってくるんですね。その思いがものすごくもう自分の中で燃えてるような感じがするんですね。
You know, many typically Americans.When they get older, they're thinking about retirement.
典型的なアメリカ人っていうのは、年齢が年いってくると、その退職のこととか引退のこととか考えるんですね。老後のこと。
When I'm 65, I'm going to move to Florida.
65歳ぐらいになったらフロリダに引っ越してとか。
Near Disney World.
でディズニーワールドの近くに引っ越して。
And every day I'm going to play gate ball.
で毎日ゲートボールして。
And they make their plans for their wonderful retirement.
でそういうふうに老後のことをこういろいろ計画を立てるんですね。
I can't retire.
私はリタイアできないんです。
I can't.
もうできないんです。
It's impossible.
不可能なんです。
Because the vision is too strong.
どうしてかというと、自分の与えられたビジョンがあまりにも強いからです。
If I can't do this job as pastor of this church,
この教会の牧師であるというこの仕事をできなかったら、
because I'm too old or something like that,
年齢が行き過ぎてできないとかっていうことがあったら、
I will become a godman.Who tells people about Jesus.
多分ガードマンとかになってその場所で、イエス様のことを伝えていくと思うんですね。
The vision is too strong.
もうその自分に与えられたビジョンがあまりにも強くて消せないんですね。
It's so strong, it's hard to go on vacation.
だから強すぎてバケーションにも行けないんです。
I can go a little bit, but it's hard.
ちょっとは行けるんですけども、もう完全に大きなバケーションを取るとか難しいんですね。
When I'm walking about it, I'm thinking, Lord, how can we reach the people of Japan? I'm thinking about it all the time.
こう歩いている時でも神様私はどうやって日本中の人にそのあなたの愛を伝えることができるでしょうかっていうふうにいつも考えてるんですね。
It seems like time is running out.
もう時間がないっていうふうに思ってしまう。
We had the terrible tsunami.
もうひどい津波も起こったし。
Then we had the nuclear problem.
そして、原爆、原子力の問題もあるし。
Now the family seems to be falling. The family seems to be falling apart.
家族もなんか崩壊していってる。
Population is going down.
で人口も減っているし。
And how can we reach the greatest number of people with the love of God?
こういう状況の中で、もう多くの人にあなたの愛を伝えていくっていうのはどうやったらいいんだろう。
And because of this,
でこのことによって、
it's a protection.
守られてるんですね。
Yeah. If you got a vision from God,
神様から与えられたビジョンというものを持ってると、
it makes your life very meaningful.
その自分の人生がものすごく意味のあるもの、深いものに感じます。
But also,
それだけではなくて、自分自身を守ることにもなるんですね。
Yeah. So,God wants to give you a vision for your life.
で神様は皆さんにもビジョンを与えたいと思われてるんですね。
And I also invite you to join in my vision.
そして私のビジョンにもどうぞ皆さん参加してほしいと思います。
Of reaching the people of Japan with the love of Jesus Christ.
日本の人たちにイエス・キリストの愛を知ってもらうということ。
This is what I think about all the time.
これが私がいつも頭の中にあることなんですね。
It's what I pray about all the time.
そしていつも祈っていることです。
It is what is burning in my heart.
私の心の中で燃えているものです。
And because of that, I can't do this foolish thing.
だからそのことによってすごくもうバカげたようなことはできない。
Yeah. And you also need a vision from God.
皆さんも神様からのビジョンが必要なんです。
Yeah. This will set the direction for your life.
そういうビジョン、神様から与えられたビジョンを持っていると人生のその方向っていうものがはっきりしてきます。
It may be a vision to be a teacher to communicate God's love to people.
神様の愛を伝えるために先生になるっていうビジョンが与えるからかもしれません。
It may be to be an artist.
アーティストになって神様の愛を伝えるというビジョンが与えられるかもしれません。
It may be a hairstylist.
あるいはヘアスタイリストになって伝えるビジョンが与えられるかもしれません。あるいはレストランのオーナーとしてのビジョンを与えられるかもしれません。
But without a vision,
だけどビジョンがなければもう人々は、
ダメになって
しまう。
So that's what we need most.
私たちがだからそれが一番必要なものなんですね。
Like to pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の父様、あなたの身元に集まっています。
And I just pray that you would touch every person listening to this message.
このメッセージを聞いている人一人一人にあなたがどうぞ触れてください。
That you would drop in their heart the vision you have for their life.
あなたが一人一人のために用意しておられるそのビジョンをどうぞ、教えてあげてください。与えてください。
That it would burn deeply in their heart.
そしてそのビジョンが心の奥底で本当に、燃えるように。
It would be so strong that it would protect them from doing foolish things.
そしてそのビジョンがあまりにも強く、心の中にあって馬鹿げたことを人ができないようなそんなビジョンを与えてください。
Lord, that you would make something wonderful out of their life.
そしてその人の人生の中で素晴らしいことをどうぞ起こしてください。
Lord, here we are.
ここに私たちはこうしています。
Work in our heart.
私たちの心の、中を探っています。
Speak to us.
どうぞ私たちに語りかけてください。
Show us what each person should do with their life.
一人一人がどういうことをするべきなのかをどうぞ示してください。
We ask in Jesus' name.
このことをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。